Today we're going to finish our study in Proverbs. 今日は最後の最後ですよね。今日終わりたいと思います。31章を学びたいと思います。Again, practical advice for living, and we're just going to get right into it here. で、またクリスチャンの日常生活のこういううまく生きるための実践的なアドバイス、助言だから早速入りたいと思います。So let's read verse 1. 1節読みます。マサの王レムエルが母から受けた戒めの言葉。So the first thing we see here is that these proverbs here in chapter 31 are written by a guy named King Lemuel, right?
だからまずここ一節見るとこの31章のこの箴言はレムエル王っていう人に書かれた。
You know, we have been going through the Bible.And through Kings and Chronicles, we've looked essentially at all the kings of Israel and Judah, right?
で、聖書、創世記から今まで来たんだから、列王記とか歴代史とか全部を見て、その、イスラエル、ユダの王様たちの名前全部書いてあったんでしょうね。で、レムエル王って、いたっけ?
You guys remember hearing about a king named Lemuel?
No. なかったんですよね。だからこのレムエル王は誰かってちょっとわからないんですよ。
So we don't know for sure who this King Lemuel is. Just like in chapter 29, we remember there was a guy, Agur, we didn't know who he was.
で、29章を見たとき、アグルっていう人もいて、そこしか名前出てこなかったから、本当に誰かどうかちょっとはっきりわからないんですよね。
Some Bible scholars believe that this is just some non-Jewish king who believed in God and wrote down some wisdom proverbs here.
だからある聖書学者がこのレムエル王はただの異邦人の王様で神様と出会って信じてこういう箴言を書き記したんですと思ってる。
However, there are other Bible scholars who think that this King Lemuel is actually King Solomon.
でも他の聖書学者を読むと、このレムエル王はソロモン王と同じ人だと思ってる。
The word, the name, everyone's name has a meaning, right?
みんなの名前ちゃんと意味があるんですよね。で、このレムエルっていう意味は、神様に捧げられたとか、神のものだっていう意味。
And so the name Lemuel means dedicated to God or belonging to God. And if you remember back in 2 Samuel, don't turn there, 2 Samuel 12:25, when Solomon was born, he actually had two names, right?
で、覚えてるかどうか、開かなくていいんだけど、第2サムエル12章の25節とか見るとね、サムエルが生まれた時、2つの名前があったんですよ。
His parents gave him the name Solomon.
で、お父さん、ダビデとお母さんバテシェバがソロモンの名前つけたんですよね。
But God, through the prophet Nathan, gave him a name, Jedidah, right?
でも、預言者、ナタンとして神様がソロモンに名付けられたんでしょ。エディデアっていう名前。主に愛されたっていう意味の名前ですよね。だから、ソロモンが、一つの名前だけがなかった。だからもしかしてこれもソロモンの別の名前もだったかもしれない。
So it's possible that here we see another name of Solomon, kind of a, like a pet name.
だからこういう愛称みたいな名前。
Which means belonging to God, right?
で、神様のものっていう意味。
And so, as we read this, I'm going to assume that this is written by Solomon, and which means when it talks about his mother here, this is talking about Bathsheba.
だからこれから今日ね、31章を読むと、ソロモン、レムエルはソロモンだと認めて学びたいと思うんでしょ。だから、このお母さんの話はバテシェバでしょうね。だからお母さんバテシェバがソロモンに他の別の名前、愛称を使って読んだかもしれない。
Again, we don't know for sure. 100% わからないんですけどね。But what we're going to see is a mother giving advice to her son.
でもこれから見るとお母さんが息子にこういうアドバイスをあげる箴言ですよ。
Okay? So,
Let's go on reading 2 and 3. では2節3節。私の声よ、何を言おうか。私の胎の声よ、何を言おうか。私の誓願の声よ、何を言おうか。あなたの力を女に費やすな。あなたの生き方を王たちを消し去る者に委ねるな。So here we see, we're going to see different pieces of advice here. But the first one is, she tells her son, be careful of women.
これからいろんなアドバイスが出てくるんですけど、最初のなのは、女性のことちょっと気をつけなさいよって。
Now, are women bad? Most of the church in Japan are women, so of course women aren't bad. I have to say that. No, women aren't bad.
あの、まあ、教会のほとんどは女性ですよね。だから悪いってないんですよね、女性っていうのは。
So what does it mean here? Be careful of women. It's not about the women, it's about Solomon, right?
だから、女のこと気をつけなさいっていうのは、女が気をつけなさいっていうのは、女のことじゃなくて、ソロモンのことですよ。
See, this is talking about a man who lives according to their lust, okay?
で、こういう話っていうのは、あの、自分のこういう貪欲によって、貪欲に従って生きている男の話でしょう。
Driven by women, you could say.
だから、女との関係に従って、あの、によって動かされている人。
Remember Samson?
あの、サムソンの話覚えてる？女の問題があったんでしょうね。
Samson had a woman problem, remember that?So this is talking about, the issue here is talking about don't be driven by your lust.
だからこれを見ると、まあ、特に女って書いてあるけどね、このメインのポイントは、本題っていうのは、わかるでしょ？貪欲に従って生きていけないよって。生きてはダメだよって。肉に従うこととか。
Living in the flesh. See, if Christians,Like you, like me, if all we do is live according to our fleshly desires, we're going to have problems.
で、実はクリスチャンね、私たちクリスチャンが貪欲に従って、肉に従って生きようとすると、問題が起こるはずなんですよ。
You know, what happens is when we receive Jesus into our lives, we receive his forgiveness of sin, we're born again, right?
で、自分が罪人と認めて悟って分かったら、神様、イエス様、神様に祈って、イエス様、私を許してくださいと。私の心に入ってくださいと祈ると、生まれ変わるようになるんでしょうね。
born again っていう。our spirit is reborn.
私たちの魂が生まれ変わるんでしょう。
and what happens is, as our spirit is reborn,As we learn to walk according to the Spirit, we learn to not fulfill the lust of our flesh. The Bible tells us in Galatians 5:6.
そして開かなくていいんだけど、ガラテヤの5の、あの、16節、5:16, sorry. 16節に書いてあるように、聖霊によって歩めるようになったら、生まれ変わったでしょうね。肉の欲望を満足させるようなことはだんだんなくなってしまうんです。
See, our flesh tells us, you need this, go get it, you want that.
でしょ？私たちの肉っていつも言ってるのは、だからそれが必要でしょ？じゃあ、取ってって、奪い取ってとかっていう。
And in doing that, it slowly draws us away from the Lord. See, we have to feed one or the other. We can't feed both. Are we going to feed our flesh or are we going to feed our spirit?
だからみんなは肉の部分と霊の部分があるんでしょうね。で、どっちか食べさせよう。食べさせないといけない。で、肉の方を満足させようすることだけだったら、だんだん神から私たちを引き離そうとするんでしょう、その肉が。
You know, when God gave Israel the law, one of the things he explicitly instructed the kings of Israel, he actually said three things, if you remember.
で、神様がイスラエルにこの律法をあげられた、あの、与えられたとき、特別にね、三つのこと。イスラエルの王たちに 特別に明確に3つのやってはいけないことを指示されたんでしょう。
The first thing he said is don't multiply horses. And then he says don't multiply silver and gold, right?
だから馬を多く増やしてはならないよって言った。そして自分のために金銀を非常に多く増やしてはならないよって言った。
In other words, don't trust in your stuff. Don't trust in your own strength, even when you become king.
だから、言おうとしたのはね、王様になって権威があるとき、自分の力、自分のものに頼るなと。
And then the third thing he told all the kings was don't multiply wives.
で、三番目に、王様に指示されたこと、神様指示されたことは、のは、多くの妻を持ってはならないと。
Why? Because he says later on, lest they turn your heart away.
で、なぜかと、後で書いてあるんですけど、これは新命記の17の17。心をそらせてはならないって書いてある。
So God told Solomon, be careful about your lust, about women.
だから神様が王様たちに、ソロモンも含めてでしょうね。貪欲のこと、肉のこと気をつけなさい。
And here we see his mother telling him the same thing.
で、同じようにお母さんバテシェバが同じこと言ったんでしょうね。
And what did Solomon do? Did he listen?
で、ソロモンは何をしたかって覚えてる？聞きしたかった？
Nope. Right? He had 700 wives and 300 concubines.
聞きしたがってないでしょ？全然、ソロモンが。700人の王妃としての妻がいたんでしょう。300人のそばめがいたんです、があったんでしょう。
1000人。And these people, these wives and these concubines were from all different places.
で、この妻たちとそばめたちはいろんなところからの女でしたよ。
And as you read on in the Bible, it tells us that he clung to these in love.And because of that, his wives turned his heart away from God.
で、聖書を読むと、彼女、ソロモンがね、彼女たちを愛して離れなかったって書いてある。そしてその妻たちがソロモンの心を他の神々の方へ向けたと書いてある。
They turned his heart after other gods, and it says he wasn't loyal like his father David.
だから彼の心は父ダビデの心と違って、彼の神、衆と全く一つにはなっていなかったと。
He did evil in the sight of the Lord. And he did not fully follow the Lord like his father David.
だからこうしてソロモンは、第一列王記11の6、1 Kings 11:6、こうしてソロモンは、主の目の前に悪を行い、父ダビデのようには主に従い通さなかった。
Which brings us to our own hearts. And the question we need to ask ourselves, is God first in our lives?
だからこういうこと、こういう話をして、実は私たち自分に聞くべき質問があるんでしょうね。神様は一番ですか？人生の中に。
Or do we feel like we need to go and chase the things that we want?
か、好きなものだけを追いかけ回してるんですかね。
Romans 8 verses 5 and 6.
ローマの8章の5節6節。
For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh. But those who live according to the spirit, the things of the spirit. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace.
ローマ8章の5節6節、肉に従う者は肉的なことをもっぱら考えますが、御霊に従う者は御霊に属することをひたすら考えます。肉の思いは死であり、御霊による思いは命と平安です。
And then later on in Romans 8 verses 13 and 14, for if you live according to the flesh you will dieBut if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you'll live. For as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God.
そして同じローマ8章の13、14節。もし肉に従って生きるなら、あなた方は死ぬのです。しかしもし御霊によって体の行いを殺すなら、 あなた方は生きるのです。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。
And then in Romans 13:14 it says, So put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to fulfill its lust.
そしてローマ 13:14 で主イエスキリストを着なさい。肉の欲のために心を用いてはいけません。
Here the king's mother is saying, Be carefulDon't feed the flesh.
だから王様のお母さんが気をつけなさいと言ってる。自分の欲とかを満たそうとしないで。
Going on, verse 4. で続きまして4節。レムエルよ、酒を飲むことは王のすることではない。王のすることではない。強い酒をはどこだとは。君主の言うことではない。
五節。酒を飲んで、勅令を忘れ、すべて悩む者の裁きを曲げるといけないから。
Verse 6. 強い酒は滅びようとしている者に与え、葡萄酒は心の傷んでいる者に与えよう。
Verse 7. 彼はそれを飲んで自分の貧しさを忘れ、自分の苦しみをもう思い出さないだろう。
This is the second piece of advice. Mother to the king.
2番目のアドバイスですよ。お母さんから王様に。酔っ払うな。
簡単でしょ? You just don't get drunk. Now, this is obvious because when you're drunk all the time, how can you make good decisions, right?
これは、当たり前の話、当然の話。なぜなら、いつも酔っ払ったらどうやって正しい判断できんの?できないでしょ?
You can't. Now we've talked about this before, so I'm not going to go into detail here.
で、前、この酒飲むことについて、前、話したんでしょうね。箴言で。だから今は、そこまで、もう一回、細かく話せないんですけど。
Again, but the Bible doesn't say that alcohol is a sin. Drinking alcohol is a sin. Okay, let's be clear.
でもはっきり言うと、聖書にはね、酒を飲むのが罪だよって書いてありません。
However, if you get drunk, it's a sin.
でも、酔っ払ったら罪だよと聖書にはっきり書いてある。
Now here's the thing. In Solomon's time,Especially as a king, drinking and partying, it was a privilege for the wealthy, right?
で、ソロモンの時代、こういう飲むこととか、パーティーやることとかは、金持ち、権威ある人の大特権でした。
They could do it,
so they did it. できるから、やった。でしょ?
What about us? Is there things that, well, if it's okay, then I might as well do it anyway. You ever think that way?
で、私たちはどう、こういう考え方ある?まあ、できるはできるから、ちょっとやってみようとか。でも、良くなかったんでしょ。
But it wasn't good. In Isaiah 28:7, this is what it says. イザヤの28章の7節。It says, But they also have erred through wine.And through intoxicating drink are out of the way. The priest and the prophet have erred through intoxicating drink.They are swallowed up by wine. They are out of the way through intoxicating drink. They err in vision and they stumble in judgment. This is talking about the leadership of Israel.
イスラエルのリーダーシップに関する話でしょ。イザヤの28の7。しかし、これらのものもまた、葡萄酒のためによろめき、強い酒のためにふらつき、祭司も、預言者も強い酒のためによろめき、葡萄酒のために混乱し、強い酒のためにふらつき、幻を見ながらよろめき、裁きを下すとき、よろける。
Drinking became a stumbling block.
これ酒飲むことはつまずきになったんでしょ、はっきり。
See, just because we can do something doesn't mean we should do it, right?
だから何かが、やるのができるから、やるべきだって思い方がおかしいんですよ。
Remember what Paul wrote to the Corinthian church?
パウロがコリントにいたと、あ、にあった教会のみんなに何を書いたか覚えてる。第1コリント6の12。
1 Corinthians 6:12.
Paul said, all things are lawful for me, but all things are not helpful. All things are lawful for me, but I will not be brought under the power of any.
で、パウロが言ったのは第1コリント6の12だよ。すべてのことが私には許されたことです。クリスチャンは自由でしょ？すべてのことが私には許されたことです。しかし、すべてが益になるわけではありません。私にはすべてのことが許されています。しかし、私はどんなことにも支配されはしません。
Someone once said very wisely that as a Christian, we need to be thermostats and not thermometers.
誰かがすごくいいこと言ったんですけど、クリスチャンはね、温度計じゃなくて、この温度自動、調節器にならないといけない。温度計は、になってはいけない。調節器になった方がいいよって。
Do you understand the difference between a thermostat and a thermometer?
だからこの温度計と調節器の違さってわかるでしょ？
What does a thermometer do?
温度計って何をする？周りの温度を測るだけ。
A thermometer measures the temperature. That's it. But what does a thermostat do? A thermostat changes the temperature.
でも調節器って何をする？温度を調節するんですよね。変える。
See, are we living like the world and reflecting what the world is doing and looking just like the world and being just like the world?
だから私たちクリスチャンとして世と同じようになろうとしてるんですか？私たちは。同じように、同じ温度、同じこと、同じ、見方とか。か、地の塩と世の光のように、世を影響してる。ですか？だから影響されてるか影響してるんですか？どっち？
So are we influencing the world or are we being influenced by the world? Does God use us to change the world around us?
神様が私たちを用いて周りのこと、周りの世を変えようとしてるんですかね？
See, many people drink to relax and so forth. We talked about this before.
前こういう話したんだけど、多くの人はね、リラックスするために例えばストレスを忘れてしまうために、問題を忘れてしまうために、まあ経済の問題、まあいろいろあるんですけど、飲むんでしょうね。
People drink to relax, to forget their problems, maybe money problems or whatever, stress. But does that deal with the problem?
でも飲んだらその問題とか解決されるんですかね？しないんですよね。無視するだけ。
All we do is just forget itGod can help us with the problems. We don't need other things.
だから神様が助けてくださるんでしょ。だから酒とかいらないよってここに書いてある。
And that's why it says we don't need that other stuff.
Going on, 8 and 9. 続きまして8節9節。あなたは口の聞けないもの。
Excuse me.
聞けないもののために、またすべての不幸な人を訴えのために口を開いて正しく裁き、悩んでいる人や貧しい者の権利を守れ。
Here, mom tells son to stand up for those who are in need.
で、ここでお母さんが息子にこの弱い人とか弱者に弱い者の見方をしなさいよって指示したんですよ。
Show compassion, right?
だから思いやりを示してって。
See, our flesh always thinks about what's the most comfortable for us, right?
肉っていうのは自分の心地いいことばっかりを狙ってるんですよね。
And so we want to turn away when there's something that we don't want to be concerned with.
だから目の前に何かがあったらいつも無視しようとしてる。自分に益がなかったら無視しようとするだけでしょうね。
If we don't think I'm going to get anything out of it, then I'm going to ignore it and turn away. We don't like conflict. Let's just mind our own business. Let's just ignore anything that's uncomfortable.
だから対立とかが好きじゃないから避けようとする。困った事態とかを無視しようとする。
And yet here it says, no, do what's right. でもここを見ると正しいことをちゃんとやりなさいよって。正しいことのために立ち上がってって。Stand up for what's right. Remember, this is to the king, right? これ王様にの話ですよね。See, you may not be royalty, but the principle's the same. で、もしかして私たちは、でも王様じゃないよ。リーダーじゃないんだから、関係ないって思っても、実は、王族じゃなくても、この原則とは、の、プリンシプルは一緒でしょ。See, the more influence and power we have, and it happens in different ways, maybe you get promoted at work, or, you know, maybe you're a senpai at school or whatever. It doesn't mean you can get more for yourself. It means you can help others. だからね、影響力とか、権力があればあるほど、例えばね、仕事で、昇進するとか、学校に先輩になることとか。で、そういう影響力、権力、偉さがあればあるほど、もっともっと自分のためにいろんなことを手に入れられるわけではないんですよね。逆に、そういう影響力があったら他の人を助けようとした方がいいよって、神様喜ばれるよって。It pleases the Lord when we think about others, not ourselves.See, the temptation for the king was to have more parties, get more women. But there's no wisdom in that. だから、王様のこういう誘惑ってのは、もっとパーティーする、もっと女たちを獲得するとか、思ったんですけど、全く知恵がないんでしょうね、そういうことってのは。See, wisdom, true wisdom is using our influence and position to help others for the Lord. 本当の知恵ってのはね、私たちが神様に与えてくださったこの影響力とか地位を神のために弱い者をヘルプするために利用して助けるその人たちを助けることでしょうね。だんだんわがままになるためではないんですよ。 It's not so we get more and more selfish because we can できるから。It's to live for the Lord. 主のために生きることですよ。Going on. Now, from verse 10, it's a little interesting here because the subject changes. で、10節からちょっと違う話になるんですよ。It could just be more advice from Bathsheba to Solomon, right? How to find a good wife. で、10節から見るとね、もしかしてお母さんが息子ソロモンにね、バテシェバが息子ソロモンにどうやっていい妻を見つけられるんだろうとアドバイスを書いたかもしれない。しっかりした妻。However, ancient Jews also took this portion separately. で、昔古代の、ユダヤ人たちがね、この10節から31章の最後は別の部分として取り扱ったんですよ。And actually, if you look from verse 10, I mean, you're not going to find it in English or Japanese, but if you look in the original language from verse 10 to the end, we see an acrostic, which means every letter, first letter of each is of the alphabet. And there's 22 letters in the Hebrew alphabet. Okay, so it's poetry. だから10節から31まで見るとね、このアクロスティックが書いてある。アクロスティックっていうのは、各行の最初の文字を並べたら、そのパターンがあるんですよ。そのパターンっていうのは、ヘブライ語のアルファベット順。で、ヘブライ語を見ると22個がある。だから、アレフ、ベット、ギメル、ダレとか、だんだんだんだんだんだん、そういう順で、最初の文字で書いてあるんですよ。And this is a picture of that godly woman, okay? で、ここを見ると、しっかりした妻の、そのものの話。Something that ladies, we read this and we want to be. Well, not we, I'm not a lady, but ladies, you read it and you want to be. だから女性がこれを読んだら、もうこういう風になりたいなって思うかもしれない。Guys, you read this and this is what you look for if you're single. でもしもう独身の男性がいたら、これ探さないといけない女でしょ。If you already are married, don't.Keep looking. でもしも結婚されたら、もっと新しく探さないといけないと思わないで、祈るべきだけですよね。We just continue to pray. But let's read verse 10. まず10節。しっかりした妻、しっかりした、しっか、ごめん。 しっかりした妻を誰が見つけることができよう。彼女の値打ちは真珠よりもはるかに尊い。
A virtuous wife. She's priceless, right?
だからこういうしっかりした妻ってのはもうかけがえのないぐらい。この値打ちが真珠より高いよって。
Verses 11 and 12, 11, 12.
夫の心は彼女に信頼し、彼は収益に欠けることがない。彼女は生きながらえている間、夫に良いことをし、悪いことをしない。
A virtuous wife, it says here, is a woman who's faithful to her husband, right?
だからここにしっかりした妻ってのは、忠実な女ですよ。夫に。
And so he trusts her.
だから信頼関係がある、信用できるんだよ。
You know, I know there are disagreements and fights in marriage. You can ask Don later.
で、結婚関係に争いとか喧嘩があるはずでしょ。後でDonに聞いてもいいよ。喧嘩がある。でも、いつも解決するんだよ。いつも仲直りするんですよね。
But we always work it out. It always gets worked out. Because many times it's not about who's right or wrong. It's about trusting and supporting one another.
なぜなら、互いに信頼してる、サポートしようとしてることでしょ。支えようとしてること。誰が正しいか、誰が間違ってるか、そういうことじゃないから。
And so there's no hard feelings, right? There's no revenge.
だから、悪く思わないとか、復讐しようとしないとか。
We don't keep score. Anybody here like to keep score?
だから恨みに思わないとかですよね。恨みって英語で keep score っていう得点を覚えるとか、keep するとか。
Remember when you did that to me 10 years ago? 10年前私に悪いことしたでしょとか。A virtuous wife doesn't do that.
しっかりした妻はそういうことしないんですよ。
She trusts her husband, does good.
夫を信頼していいことをする。で、逆に彼が彼女も信頼してるんですよね。
He trusts her. And out of that trusting relationship, it mentions gain here, right?
で、そういう信頼関係からここ収益があるって書いてある。
He will have no lack of gain.
収益に欠けることはない。
See, wives aren't a hindrance. You know, we have this saying in America, this is my old ball and chain when you get married.
アメリカで評判があるんでしょう。評判じゃなくて、こういう言い方があるんでしょう。表現がある。ごめん。妻は鉄の玉と鎖っていう。妻が重荷になる。良くないですよね、その表現って。
That's not a good idiom. She's my old ball and chain.
邪魔なものではないんですよ。
It's not a hindrance. She's not a hindrance. In fact, it says here, a virtuous wife brings gain to a marriage, to the home, to the family.
でもここに書いてあるのに、しっかりした妻は収益を持ってるんですよ。家庭に、結婚に、家族にとか、子供たちにとか。
Then verse 13, 13節、彼女は羊毛や
甘を手に入れ、喜んで自分の手でそれを仕上げる。
Here we see a virtuous wife is diligent.
ここで、勤勉ですよね、このしっかりした女は。一生懸命に働く。
Hard worker for a family, working with her hands.
手を使って頑張ってる家族のために。Whatever needs to be done, she does it. 必要なことが全部すべてをするよって。
14 and 15, 14, 15.
彼女は商人の船のように、遠いところから食料を運んでくる。彼女は夜明け前に起き、家の者に食事を整え、召使いの女たちに用事を言いつける。
She prepares for the home.
家の家庭のためにいろいろの備えがあり準備するんでしょうね。
Again, and not just home, not just kids, not just husband. Here
even mentions maid servants. で、召使いの女たちのためにも書いたんだが、家族だけでもなく、だんだん幅広くなってる。Then verse 16, 16節。彼女は畑をよく調べて、それを手に入れ、自分が稼いでブドウ畑を作る。Again, she's not wasteful. She's wise and frugal. だから、浪費的じゃないんでしょ、このしっかりして詰まってるのは。質素な、この節約することが多い。いい、まあ、管理人でしょうね。Like a good steward. Verse 17, 17。腰に帯を強く引き締め、勇ましく腕を振る。She's strong, she's productive. 強くて、まあ、生産的でしょうね。で、18。彼女は収入に良いのを味わい。その灯火は夜になっても消えない。Here we see a virtuous wife gets good things for her home. で、ここにね、しっかりした妻は家のためにいいものを取るんですよ。She's concerned about quality. Not wasteful, but quality. だから、高品質って、まあ、お金を無駄してない、節約しながらいいもの、ベストを狙ってる、いつも取ろうとしてるんですよ。And she's always prepared. いつも準備してるんですよ。It says here, her lamp does not go out by night, right? Which means that she's always prepared. In the middle of the night, she has stuff prepared. だからここにその灯火は夜になっても消えないって書いてあるんだから、もうあらかじめの準備とか全部しっかりしてるよって、しっかりした妻っていうのは。And then verse 19, 19。彼女は糸取り棒に手を差し伸べ、手に糸巻きをつかむ。Again, she's not lazy. だから怠け者ではない。And actually, it's talking about her using stuff, right? で、ここに本当にこの機械とかを使ってるって。だから、いろんなものの使い方もしてるんでしょうね。賢くて。She knows how to use all kinds of things. 20。彼女は悩んでいる人に手を差し出し、貧しい者に手を差し伸べる。Again, a virtuous wife here is compassionate. だから、心の優しい、思いやりのある方でしょうね。このしっかりした妻。21、21。彼女は家の者のために雪を恐れない。家の者は皆、合わせの着物を着ているからだ。Again, always prepared. いつもちゃんと準備してるんでしょうって。You know, everybody here, hopefully we understand that everything doesn't go as we plan in life. で、みんなもうご存じてると思うけど、期待通りにならないんでしょうね。生涯に全てが。There's adversity that comes up. There's things we don't plan. There's hardships. だから困難があるんでしょうね。試練があると。いろいろあるんでしょうね。But this woman is prepared.でもこのしっかりした妻はちゃんと準備してるんでしょう。勤勉で。And not just for herself, but for others too. で、自分のためだけでもなく、みんなのために。22、22、彼女は自分のための敷物を作り、彼女の着物は天布と紫色のより糸で できている。So right before this, she's taking care of other people, but here she's taking care of herself, okay? で、前は21で他の人のことをちゃんと面倒見てるけど、ここ見るとね、自分の面倒もしっかりしてるって書いてある。You know, we're not talking about, you know, Cinderella, right? All dirty all the time. You ever see? I know sometimes in the morning you take your kids to school, and then some of the moms are all like they just got out of bed. で、だから、シンデレラみたいに、ボロボロ、自分の、服とかボロボロしてとか、そういうことはないんですよね。例えばね、エリカとエヴァが幼稚園の時、朝、幼稚園に連れて行く時、いろんなお母さんたち出会う人ね。でも、その、あるお母さんたちはね、本当に、なんか、寝起きばっかりの顔とかして。まあ、わかるわかる。忙しいってわかる。でも、このしっかりした妻は、自分のこともしっかりしてるんだって。But the virtuous wife, the virtuous woman takes care of herself. めちゃくちゃにならないよって。And 23, 23. 夫は町囲みのうちで人々によく知られ、土地の長老たちと共に座に作って。
This is an interesting one. これも面白い。Because a virtuous wife is such a blessing that she influences her family, not just within her family, but the name of her family.
これ面白いって。なぜかというと、しっかりした女はね、家族の中に影響があるけど、家族の中だけではなく、町に、いろんなところに大きな影響するんですよ。
You know, sometimes someone might say, oh, you're Don's husband. That's a good thing.
ある時誰かが、え、もしかして、ダンさんの夫じゃないかって言うかもしれない。それはいいことですよ。
In other words, her reputation influences the reputation of her husband, influences the reputation of her family, her kids, and so forth.
だからいい評判を持ってるからがあるから、夫、家族の評判に、いい評判にいい影響になるとか。
It's a good thing. で、24、25、24、25。
彼女は天布の着物を作って、売り、帯を作って、商人に渡す。彼女は力と気品を身につけ、微笑みながら後の日を待つ。
Again, diligence, right? すごく勤勉な人だって。She's not only taking care of the home, but she's also making and selling things.
だから家の面倒だけでもなく、面倒見ながらものづくりもしてるんだよって。
26、26。彼女は口を開いて、知恵深く語り、その下には恵みの教えがある。
A virtuous wife here we see is smart, she's wise.
しっかりした妻っていうのは賢くて知恵がある。
She's a learner, humble. And it's reflected in the way that she talks.
で、学習するんで、ちゃんとで、ハンブルで。
で、話を聞くとそれがわかる。
27、彼女は家族の様子をよく見張り、怠惰のパンを食べない。
She watches over her household and she's not lazy, right? だから、家族の様子を見張り、かと見ると、この、怠け者じゃないとわかる。
In other words, she avoids being lazy is what it's saying here.
だから、怠け者にならないようにしっかりしてるって。
28、29、その子たちは立ち上がって彼女を幸いなものと言い、夫も彼女を褒めたたえて言う。しっかりしたことをする女は多いけれど、あなたはそのすべてに勝っていると。
A virtuous wife is blessed. しっかりした妻は恵まれてる、祝福されてるんでしょ。
And her kids know it, and her husband knows it.
夫もそれも知って、子供たちもそれ分かってる、知ってるんですよ。
You know, last week, we just had our annual Pastors and Missionaries Conference, Calvary Chapel, CCA, Pastors, Missionaries, Retreat, Camp, Conference, whatever you want to call it.
で、先週、毎年やってるけど、この教会で取材してるけど、CCA、カルバリーチャペルの牧師と、日本にある、いる牧師と宣教師の、キャンプ、リトリート、があったんですよね。みんな知ってるけど。And it's all guys. で、すべて男ですよね。
And so we talk about all kinds of things, including our wives.
で、男ばっかりだから、いろんな話をして、妻たちの話もするんですよ。
Don't worry. Only good stuff.
で、文句は言わない。いいことだけ話す。
And so people ask all kinds of stuff. And so I was just sharing about Don with some of the guys.
僕、うちの家内、Donの話もしたんでしょう。
Because people always ask about being missionaries.
なぜかというと、牧師なのに宣教師としてハワイから日本に来たんでしょうね、僕は。
And of course, you know, I'm a pastor, but I came as a missionary. And, and so they always have questions. People have questions, especially the younger guys.
で、特に若い者たち。人たちが質問がいつもあるんですけど、
one of the things they ask is, what's it like being a missionary? Or, you have any thoughts on being a missionary?
だから宣教師に、いい宣教師になるために何が、あなた、何すべきなのかとか、あなたはいい宣教師と思っているとか、 Do you think you're a good missionary? They ask you that kind of question.
そういう質問があるんでしょう。いい宣教師ですかとか。And you know what? I tell them, you know, well, I don't know, but I think my wife is the real missionary. で、僕いつも言うのは、自分が宣教師と思うことよりも、ダウンが宣教師だと思うよって、明らかに。If you think about it, the amount of sacrifice, right? だから、この、どれほど犠牲を払ってるかって、僕じゃないんですよ、実は。ダウンですよ。It's not me, it's Dawn, you know, the amount of support she gives, or the amount of prayer and work and everything else, language and everything else, right? だから、あの、日本語も勉強しないといけない、いろんな、まあ、祈りとか、もう頑張ってること、働いてることはいろいろあって、いや、Dawn が宣教師だよって。So I say, she's not Travis's wife, I'm Dawn's husband. だから僕言ったのは、彼女はトラビスの奥さんじゃなくて、僕は Dawn の旦那だよって。Again, I'm not trying to embarrass her or anything, but it says here, many daughters have done well, but she excels them all, you know? That's kind of what we're talking about there. だから、あの、まあ、みんなの前に恥をかかせたくないけどね。まあ、そこにいるから。でも、ここに書いてある、しっかりしたことをする女は多いけれども、彼女はその全てに勝ってる。ダンはその全てに勝ってる。ここにいる妻たち、奥さんたち、みんな勝っている。と思いますよ。And I think every wife here today, I mean it. You excel them all. When we live for the Lord, 神様を一番にしたら。本当にそう思ってる、僕は。And so all wives, as we seek the Lord, as we walk in wisdom, again, life isn't easy. Life isn't easy. But this chapter is about you. だから、すべての妻たち、いろいろがあるんでしょうね。でも神様は信頼して一緒に歩んで知恵を持ってこの31章はあなたの話ですよ。しっかりした妻はあなたです。It's you. Look at this next verse. で30節。麗しさは偽り。美しさは虚しい。しかし主を恐れる女は褒めたたえられる。When God is first, that's all that matters. 神様が一番だったら、それしかないんですよ。Sure, the Bible tells us that the husband is the head of the home. 聖書に書いてあるのは、家庭の頭は夫と書いてあるんですよ。But it also tells us that the head of the husband is Jesus. でも夫の頭はイエス様。だから家庭の頭は実の頭はイエス様でしょ。So actually Jesus is the head of the home. And as a husband, I can say this because I'm a husband, you know. で僕夫だからこういうこと言えるんですけど、夫として男として失敗とかするでしょ。Anybody here don't make mistakes? 失敗したことない人手挙げてください。嘘つけないでしょね。And it's tough to submit sometimes when people make mistakes. To a knucklehead, right? だからバカなことするとき、あの妻として夫にあの従うのは難しいんですよね。But a virtuous wife sees that above everything else, even the, when a husband makes mistakes, Jesus is there. でもしっかりした妻ってのは、上にいるお父さんじゃなくて夫が、バカなことしてもその上にイエス様がいると分かってるんですよ。And so she fears the Lord. だから神様をいつも恐れてる。She's able to submit to her husband because she submits to the Lord. 主に従いながら夫に従える。She's in the Word, for example. 例えば聖書を読んでる。神様と時間を過ごしてる。Spending time with God.She has a personal relationship. 個人関係を持ってる。And she's able to do everything because the Lord is first. で、神様が一番だから、いろんなことをしっかりできてるんですよ。And sure, beauty is good. Sure, charm is good, like it says here. で、ここでね、麗しさとか美しさの話がある。それはいいことでしょ。You know, I have nothing against makeup. あの、メイクに反対してはないんでしょ。Actually, last, this, A couple days ago on Friday night, the kids were putting makeup on themselves, the little girls.
で、あの一昨日金曜日のバイブルスタディでちっちゃい女の子たちがメイク、互いにメイクしてたんだ。可愛いは可愛いでしょ。悪くはない。If you use makeup, great. メイクあの使ったらいいんでしょ。If it makes you feel more beautiful, then put more on. No, I'm all for it. で、メイクつけて、もう素敵な気分にさせられたらもっとしてじゃん。But it says here, charm and beauty doesn't last forever. That's not the main thing, right? でもここに書いてあるのは、麗しさ、美しさは永続的じゃないよって、それはメインじゃないよって。I guess if you want, you can put more and more makeup on. もし、でもいつか女からピエロになってしまうんでしょうね。もっともっとメイクしないといけない、メイクしないといけない。心の内容じゃなくて表面のことばっかりを気になってたら。If all we do is worry about the outside, you might turn into a clown. It's up to you though.But it says, a woman who fears the Lord will be praised. でもここに書いてあるのは、主を恐れる女は褒めたたえられる。In other words, the outside stuff is great. Like we said earlier, you know, you don't have to dress like you just woke up. だから先ほど言ったようにね、あの寝起きの格好しない方がいいかもしれないよって。外の、この外面のことは大事だよって。いいんですよって表面の。でも、本当の美しさ、本当の麗しさは中のことですよ。But true charm, true beauty is from the inside. This 31, 31. 彼女の手で稼いだ身を彼女に与え、彼女のしたことを町囲みのうちで褒めたたえよ。In this last verse, we see a virtuous wife has great rewards. Does that make you excited?
ここ最後見るとね、たくさん報われるんだよって、しっかりして妻って。どう？興奮する？ワクワクする？報われるんだよ。
You might think, yeah.
All I do is work, work, work. You know, there's rewards.もしかして心の奥底のところで文句言いたいとか、朝起きてこうやって子供たちも何も感謝の言葉もないし、旦那も自分のことばっかりをしてるし、自分のおもちゃのためにお金使ってるし、私は何もできない、もうあの徳屋、いい徳屋さん病室に行きたいけど高い高いってうるさく言ってるしとか。
You might say, oh, my kids are so ungrateful. They never say thank you. My husband, he doesn't pay any attention to me. All I want is a haircut and he won't give me the money for it. You know, or whatever.
There's rewards. When we put God first. 最初に神様を恐れたら報われるんでしょう。
All that you are, all that you do, God will reward it.
あなたのことすべて、あなたのやることすべて神様に報われるんだよ。
This is the end of the proverb. This is how Proverbs end.
箴言がこういうふうに終わるんですよ。
And I think it's an interesting way to end. Because we look at this woman who fears the Lord.
で、この終わり方は面白いと思う。興味深いと思う。なぜかというと、この主を恐れてる女の話があるんですよね。知恵を持って歩み、勤勉で、思いやりがあって、影響力がある。
She's influential. She has compassion. She's diligent. She walks in wisdom.And as Christians, we should all be the same way.
私たちクリスチャンとして同じようにしないといけないんですよね。恵まれるんでしょう。
And you'll be blessed. This is not a book of legalism.
これは立法主義的な本じゃないで、これは。
It's not a book of rules to follow. Sometimes we read Proverbs, it's so practical. It's like, I gotta follow these rules. Exactly.
で、立法主義的じゃない。例えばね、箴言って本当に実践的な話だから、全部文字通り従わないといけない、しないと、あの、なんか報われるみたいな。あの、報われないとか、罰せられるとか持ってる。
No, that's not what this is. こういうことは、箴言ってそういう本じゃない。It's a book of wisdom. これは知恵の本でしょ。章でしょ。It's about spending time with the Lord, trusting and fearing God.
これは主と時間を過ごすこと。 信頼して恐れること、神様。And then the more we do, the more He changes us from the inside out. で、主のために生きようとしたり、聞き従おうとしたら、神様が、そっちの方から、私たちを変えてくださる。中から外まで。And we trust Him. Remember, we trust Him with all our hearts. We lean not on our own understanding. In everything we do, we acknowledge Him. And what happens? He changes us and He makes our path straight.そして3の5と6に書いたようにしたね、箴言の心を尽くして主により頼む、自分の悟りに頼らない、すべての行く道行くところどこにおいても主を認める、そして主は私たちの道をまっすぐにされます。これは箴言。 And these are the proverbsLet's pray, 祈りましょう。